ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード、今回はですね、神戸の2日間ということで、まずグレートブルーでのライブ、そして翌日にありましたけれども、小曽根実さんの追悼コンサートということで、神戸国際会館国際ホールで、やらせていただいたコンサートということで2日間選びました。
はい、
それでは2週間の近況報告です。この間にですね、2回あったんですけれども、わらびのアワデライト、まず1回目はですね、はい、ペインティングオブノーツ、PON の久しぶりのライブでございました。
はい、
PON の、 アワデライトのライブとしては、相当久しぶりだったんですけれども、ね、毎回言っていますけれども、アワデライトの響きとですね、また PON のこう選曲とかこうサウンド感というのがすごくやっぱりこうしっくりくるなというふうな、実感の中、タカちゃんとの音の対話をすごくこう感じながらやらせていただいたライブとなりました。
はい、
そして、こちらはジャズなでしこで出演させていただいたんですけれども、トリデジャズデイズということで、はい、イベントだったんですが参加させていただきました。
はい、
このイベントはですね、ここ数年、毎年されているということなんですけれども、私は初参加させていただいたんですが、私たちが初日ですね、参加させていただきまして、翌日は寺井さんもね、出演されていたんですけれども、私たちが参加させていただいた初日はですね、ジャズなでしこと、あとはピアノの国分博子さんのスペシャルということで、2バンド参加していて、でラストでですね、全員一緒にこうコラボということで、一緒にやらせていただきました。
はい、
すごくいいイベントで、たくさんのお客様にお越しいただきまして、ジャズなでしこのライブとしてはすごく久しぶりだったんですけれども、チームワークもすごく、いい感じでですね、ホールの演奏はジャズなでしことしては初めてだったと思うんですけれども、すごくこういい感じで、サウンドしたかなと思います。
はい、
そしてピアノの国分さんの、方のグループも素晴らしいステージでですね、そちらも聴かせていただいたり、あとアンコールで全員でこう一緒にやらせていただいたりですね、お客様も国分さんのこうリードによってめちゃめちゃ盛り上がって、最後は総立ちという感じで、めっちゃ盛り上がって楽しいイベントだったなと思い出しております。
はい、
そして2回目のわらびアワデライトだったんですけれども、こちらは、昼のライブでございまして、もうこれは相当久しぶりだったんじゃないかなと思いますけれども、バイオリンのミーさんとのツインバイオリンですね、とピアノの井上ゆかりさんという、ツインジャズバイオリンアンサンブルという一応ユニット名がついてるんですけれども、久しぶりのこのトリオの、ライブをやらせていただきました。
はい、
このユニットはもちろんアドリブもねやるんですけれども、ミーさんとのこうハーモニー感とかアレンジとか、そういうものがこう一つのユニットのすごく特徴かなというふうに思っていまして、そんなものがすごくこのアワーデライトの空間に合っていたなというふうな感じで、昼下がり の, すごくこう心地のいい、ライブになったんじゃないかなと思っています。
はい、
そして池袋ピーズバーでは、ギターの鈴木直人さんとのデュオでした。直人さんともですね、ここのところピーズバーでデュオもやらせていただいているんですけれども、ね、レギュラーで、やっているメロカスとはこう違うもちろん選曲とか、あとはそうですね、2人の、オリジナルもやるんですけれども、スタンダードができるっていうのがすごくいいなと思っていて、直人さんもやっぱりスタンダード大好きだし、いろんなこう曲を知っているので、そういう意味でもそこをこう一緒に共有できるメンバーっていうのは私的にも、なんて言うんだろう、やっぱり大きいなというふうに、感じる最近なんですけれども、とても 充実の、ライブになったと思います。
はい。
そして大塚のグレコでは、あのグレコの企画でですね、初会というのがありまして、
うん、
まあ名前の通り、初共演させていただくあの方との、ライブだったんですけれども、
うん、
最近ね、あの東京に出てきたという福岡出身のピアニスト畑野由志恵さんとの、デュオのライブでございました。
はい。
あのまあ、厳密に言うと、あのこのライブのために一度ね、あのリハーサルはやっていて、その時が初対面だったんですけれども、うん、すごくこう音楽をやるエネルギーにあふれた方で、
うん、
ピアノの音もすごくいい音でですね、
うんうん、
まあ、この日はあの2人の持ち寄りということで、うん、2人のオリジナルとそれ以外の曲も結構たくさんやったんですけれども、うん、あの由志恵さんはすごくこういろんな面があるなというふうに思っていて、
うん、
ジャズのスタンダードなんかもやったんですけれども、うん、あのどの曲やっても、すごくこう畑野さんの色っていうのがもう完璧に出来上がっていて、うん、それがやっぱり音楽家としては素晴らしいなというふうに、うん、思いました。うん、どの曲もすごくこう音楽してるという感じとか、こう空気感とか、あとピアノの音がやっぱりすごくいい音でですね、
うん、
これからどんどんあのいろんなこう活動をされる方になるんじゃないかなというふうな、そういう意味でこう初回やらせてもらってですね、うん、あのまたあの機会があったらぜひ一緒にやらせてもらいたいなと思った由志恵さんとの初授業でございました。
はい。
そして今週のマイリメンバードに選びましたけれども、
うん、
神戸での2日間ということで、まず初日は、三宮のグレートブルーでのライブでございました。
うん、はい。
今回はですね、うん、あの神戸出身のボーカル北波佳香さんのグループとして、うん、あのやらせてもらったんですけれども、うん、まあ佳香さんはあの同じ神戸出身なんですけれども、うん、あの東京で出会って、うん、で東京で何回か共演して、でまあ飲みに行ったりもして、
うん、
まあやっぱり出身地が一緒ということで、すごくこう共有できる部分もあの多かったりですね、
うん、
であの去年かな、一昨年かな、あの神戸に帰られて、
うん、
で、まあ、東京でもあのもちろんライブもされてるんですけども、うん、そんな縁でですね、あの呼んでいただきました。うん、あのグレートブルーでの、ライブは私は由志香さん以外あの初対面の関西 の、うん、あのミュージシャンだったんですけれども、うん、皆さん本当素晴らしくて、
うん、
あの温かくこう迎えてくださって、うん、初対面なんですけれども、なんかそんなものをこう感じさせないような、
うん、
あのすごい関西パワーやなと思ったんですけれども、うん、吉川さんもすごくこう羽ばたいているなという感じがすごくしてですね、うん、関西のこうすごくいいところがなんていうんですかね、出てるこうライブ感というか、うん、お客さんもめっちゃ盛り上がってて、うん、東京ではちょっとなかなかないこう雰囲気のライブだったなと、思います。
うん、
そして翌日はですね、神戸国際会館国際ホール、これ昔はあの国際会館で終わってたんですけどね、うん、なんか新しくなって、
うん、
あの国際ホールってなったんですけども、うん、で行われた神戸ジャズフェスティバルということで、うん、北波佳香クインテットとして、参加させていただきました。
はい。
まあ、あのすごく広いホールでですね、
うん、
まあ、大きいイベントだったんですけれども、うん、私はあの残念ながら、お会いすることは叶わなかったんですけれども、うん、あの神戸のジャズをもう昔からこう盛り上げてこられた大曽根実さん、
うん、
残念ながらあの亡くなられてしまったんですけれども、うん、大曽根実さんの追悼コンサートということで、
うん、
まあ神戸にまつわるあのミュージシャン大集結ということで、
うん、
私はあの初参加させていただきました。
はい。
このイベントはですね、その、ミノルさんが中心となって毎年されてきたライブだそうです。うんうんうん、なので、すごくあのチケットも リーズナブルで、毎年すぐにこうソールドアウトされるそうです。
うん、
なので、今年ももうあの立ち見席も出るぐらい の、うん、あの超満員のお客様の中、
うん、
素晴らしいコンサートを参加させていただきました。
うん、
まずあの一部はですね、北波佳香クインテットということで、やらせていただきました。
はい。
あの吉川さんのもうパワフルな歌声と、
うん、
めっちゃ面白い MC と、
うん、
だから前日 の、 あのライブハウスと全然本当に変わりなくですね、
うんうん、
ただあのコンサートホールにあのなっただけという、
うんうん、
あのそのナチュラルさっていうのがすごくいいなと思って、
うん、
私も すごくリラックスしてですね、皆さんと、音を出させていただきました、
はい、
そして2部はですね、小曽根ファミリーですね、の演奏ということで、小曽根誠さん、そして弟さんのですね、小曽根博さんですね、を中心に、あとゲストで中川さんの親子ということで、中川さんのお父さんがトランペット奏者ですね、で、息子さんが、トロンボン奏者ということで、もう本当に素晴らしいメンバーで、袖から演奏も聞かせていただきました、
はい、
そしてアンコールでその小曽根実さん結構いろんな曲を作ってらっしゃって、神戸祭りっていうのが昔からあるんですけど、その神戸祭り のテーマソングがあったりですね、とにかくこう神戸にまつわる曲っていうのを書いてらっしゃって、それをですね全員で2曲、やらせていただきました、
はい、
めっちゃ盛り上がって、フロント のメンバーは会場を練り歩きとかもして、すごく私も楽しいこう雰囲気でですね、やらせていただきました、とにかく、自分にとってふるさとっていうのは特別なものなので、そこでこういうイベントに参加させていただけたということがすごく単純にすごく嬉しかったし、よかったなというふうにじんわりとですね、思っております、
はい、
誘っていただいた吉川さんにはですね本当に感謝だなと思っております、
はい、
そして帰ってまいりまして、池袋のアップルジャンプでは、西山ひとみさんとのデュオということでやらせていただきました、
はい、
東京にね帰ってきても関西のミュージシャンが私の周り多いので、全然なんか帰ってきた感がなかったんですけれども、ひとみさんとのデュオも本当に毎回、楽しくやらせていただいております、
はい、
そして西新井のカフェクレールではギターの宮野ひろきさんのバンドですね、今回でようやくバンド名が一応ついたかなという感じなんですけども、覚醒ムーンネオリズムということで決まったようでございます、でもそれは宮野さんの気分なので、次回変わるかもしれませんということでした、宮野さんのねこのバンドも回数を重ねてどんどんこう変化してきているので、珍しい編成ですしね、どんどんこう深まっていけたらいいなというふうに思っております、
はい、
というような2週間前のことなんですけども、私としてはもう1ヶ月前のことのようなこう感覚がする、それぐらいちょっとこう充実した、濃厚な2週間でございました、
はい、
それではお便りをご紹介します。今回のお題はおがちゃんさんからのリクエストで、自分では全国区だと思っていたローカルフード。提案者のおがちゃんさんからは栃木のレモン牛乳と北海道のソフトカツゲンを画像付きでご紹介いただきました。
こちらはふつおたです。ずいぶんと前、多分1年以上前に、私は舞子さんにトゥルーブルーをハーモニカで吹きたいとお願いしたら快諾していただき、それからというもの舞子さんの CD の演奏を耳コピし、譜面に書き下ろし、延々と今まで練習を重ねてきました。やっと録音できましたので、恥ずかしながら聞いていただきたくメール添付にてお送りします。ハーモニカの演奏、間違っているところもありますが、必死に、そして心を込めて演奏しましたので、どうかご容赦くださいませ。伴奏はバンドインダボックスです。コードは知り合いのピアニストさんに頼んで、舞子さんの CD の曲を聴いてもらってつけたものなので、舞子さんのコードとは少し違うところもあると思いますが、ご容赦くださいませ。舞子さんの作曲活動、演奏活動、これからも応援しますので、頑張ってください。リスナーナンバー36番八ヶ岳さんからいただきました。八ヶ岳さんに1マイル差し上げます。
八ヶ岳さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日ね、神戸グレートブルーでのライブに来ていただいたんですよ、で送りましたよっていう風な話を聞いていたので、聞かせていただきました。ありがとうございます、
ありがとうございます。
なんかトゥルーブルー、すごい懐かしい気持ちとですね、あとすごくこうハーモニカに合っているなという風な、感じで、八ヶ岳さんのこうハーモニカがすごく歌っていてですね、 素晴らしいと思いました、うん、あとアドリブもね吹いていただいたりと最後のこうゆっくりルバートで弾いてるとこなんかも再現していただいたりですね、うん、全体的にこう曲の雰囲気っていうのをすごく捉えていただいて、うん、吹いていただいてるなというふうに感じました、
はい、
おそらくここまでね録音するまでに、うん、録音するって結構大変なことなのでね、うん、たくさん練習されたんじゃないかなというふうに思います、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
八ヶ岳さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。新潟では笹団子や柿の種、タレカツ丼、ポッポ焼きといったローカルフードがたくさんあるので、どれにしようか迷っていたら、ちょうど最近ローカルフードを紹介する某テレビ番組で放送され、どうやら品薄になっているらしいイタリアンという食べ物にしたいと思います。これざっくりと言うと、ちょっと太めの焼きそばにトマトベースの洋風ソースがかかっているというもの。トッピングに生姜もついています。ちなみに白い生姜で紅生姜ではありません。それをフォークで食するというもの。イタリア風でイタリアンだからフォーク。しかし中身は焼きそば風。今ではカレーやらシーフード味やらバリエーションも増やしたようです。楕円形の容器に入っていて、外見は正直褐色めいた色で、あまり見た目は美味しそうには見えないかもしれませんが、味は独自のものでなかなか美味しいです。昔に比べると店舗数も減ってしまいましたが、よく地元のローカルスーパーにはほとんどあって、親に買ってとせがんでいたものです。小さい頃は県外に行った時に、なんでイタリアンが売られていないのと疑問に思い、実はローカルフードと知った時の恥ずかしさはなかったですね。今では情報が早くなり、名前が知られるようになったためか、品薄なんていう事態にもなり、ちょっと全国区に近づいたかもしれませんが。ちなみに大阪と新潟を格安航空のルートができましたが、このイタリアンが特別メニューとして用意され、機内で食べられると聞いて時代は変わったなぁと思ったものでした。リスナーナンバー154番レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。レガートさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、新潟はもう宝庫じゃないですか、うん、たくさんこう名物もあるし、
うん、
ね、その中でこのイタリアンという、
うん、
写真も送っていただいたんですけれども、うん、私は初めて見ましたね、
うんうん、私も
新潟何度も行ってるんですけれどもね、うん、これはきっと地元の方はね、本当にご存知なんでしょうね、
うん、
なんかスーパーとかコンビニとかでもあるんですかね、行く機会があったらちょっとチェックしてみたいなと、今度7月にね新潟に行くので思っております、うん、レガートさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
5月もあっという間でした。仕事のシフトの急な変更が多いので、舞妓はんの地元のジャズフェスと伊藤義輝さんの大阪でのソロライブは仕方なくキャンセルしてしまいました。今月後半の谷村新司さんのコンサートまでには仕事が落ち着いてもらわないと。まもなく梅雨入りでしょうが、雨を前向きに捉えていきたいものですね。さてお題です。私は別に食べるものはローカルとか全国区とかは考えないので、少しひねります。冷やし中華が食べたくなる季節になってきましたね。おそらく関西、かっこ大阪のみだと思いますが、中華料理屋さんに行くとメニューに冷やし中華はなくて冷麺があるお店が結構あります。そうです。冷やし中華と冷麺を混同しているのです。中華料理屋さんにある冷麺は冷やし中華のことなのです。おそらく他の地域ではこんなことはないでしょう。冷やし中華は和製中華料理で、冷麺は韓国料理。これが正確でしょう。ついでに言うと、盛岡冷麺は和製韓国料理ということになります。冷やし中華という料理は、古来は中国から、近代は欧米に学び、独自の文化を築き上げた日本を象徴の一つと言えるかもしれませんね。関西で冷やし中華と冷麺が混同されている理由はわかりませんが。さて、舞妓はんソロアルバムの完成は間近だと思います。リリースとツアーを楽しみにしていますよ。リスナーナンバー93番 K 松さんからいただきました。 K 松さんに1マイル差し上げます。
K 松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、どうなんですかね、
うん、
そう言われてみたらそんな気がしますね、うん、冷麺 中華料理屋さんに冷麺って書いてあって、それ冷やし中華って結構思ってたかもしれないですね。もしかして、関西独自のものなのかもしれませんね、うんうんうん、そう、あのソロアルバムはですね、これからちょっといろいろと、完成に向けて頑張っていきたいと思います。
はい、
K松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、舞妓ハンク名門さんこんにちは。鉄板に行けなくなり痛恨の極みな復刊です。ローカルフードといえばたこ焼き。実家のある尼崎には下町の至るところにたこ焼き屋がありまして、首都圏に引っ越した頃はたこ焼き屋さんの少なさに違和感を感じたものです。逆に蕎麦屋の多さに関東を感じたのも懐かしい思い出です。リスナーナンバー110番ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1マイル差し上げます。ふっかんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにこれはそうですね、たこ焼き屋さんは少ないですよね。今はでもね、関東もチェーン店も結構増えたし、
銀だことかね、
そういうのじゃないたこ焼き屋さん、確かに あと大阪には特にやっぱり多いですよね。あとあのこの書かれてる、蕎麦屋さんが多いっていうのは、私も関東に来て、関西いる頃はもちろん蕎麦屋さんあったと思うんですけど、うどん屋さんがこう主流っていうかだったので、やっぱそう文化の違いやなというふうにすごく感じた。もう20年前になりますけど、なんかちょっとそんなことを思い出しました。
あの確かに東京って蕎麦屋さん多いんですけど、蕎麦屋さんと同じぐらいに多いのが寿司屋さんなんですよ。 うちの近所にも蕎麦屋さんが4軒ぐらいあったかな。でも寿司屋さんって6軒ぐらいあったんですよ。
あ、それは多いですね。
蕎麦屋よりも多かったかもしれないですね。今はもうどっちも廃業しちゃって、蕎麦屋さんは1軒、寿司屋さんは2軒になっちゃいましたけどね。
まあそれもちょっと特徴かもしれないですね、関東のね、関東というか東京の、ということで、ふっかんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から、舞妓さん、くめえもんさんこんにちは。舞妓さんリスナー修行中のレモンアンパンマンです。先日某オーディオブランドのシステムで舞妓さんのアルバムリオの雪の降る後にとモーションブルーをCD からアンプまでフルデジタルのシステムで視聴してきました。ライブにはかなわないですが、モーションブルーの流れるようなフレーズをくっきりと体で浴びることができてよかったです。今から秋のアルバムが66首のキリンさん状態です、かっこ笑い。ウィリアムス博子さんのレコードも心地よかったです。どんな音源で出るのかも楽しみにしています。さてお題ですが、私は九州人なのでこちらでなかなか食べられないのですが、ごぼ天うどんです。博多なんかだと普通にメニューにあるのですが、こちらではなかなか見かけません。私が知らないだけなのかもしれませんが、九州に帰省したら必ずと言っていいほど食べてます。ではいつもながらのハードスケジュール、お体に気をつけてくださいね。リスナーナンバー169番レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。
レモンアンパンマンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、最近なんか結構オーディオのこうあれこれ、視聴されたりね、してるということで、聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、今度のソロアルバムもですね、いい感じでこう、生音をこう体感できていただける感じになるんではないかなと思っていますので、楽しみにしていてください。
はい、
そしてごぼ天うどんということなんですけれども、ギターのね、田口さんに呼んでいただいて、九州に行った時に、やっぱり真っ先に連れて行かれたのがごぼ天うどんでしたね。やっぱり向こうではもうそれぐらいすごくよく食べる食べ物だそうで、
ごぼうの天ぷら
が上に乗ってるうどんなんですけど、すごく美味しかったですね。はい、ということでレモンアンパンマンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらはツイッターから、子供の頃から有名だったパルナスを知らない人が多かったのはショックだったな。食べたことないけどかっこ笑い。リスナーナンバー204番稲本さんからいただきました。稲本さんに1マイル差し上げます。稲本さんありがとうございます。
ありがとうございます。
パルナスですね、私はちょっと記憶がなくて調べてみたところ、なんかピロシキみたいな、パンなんですけど、で、あれこれどこやろうと思って調べたら、まさかの関西でした。でもそういえばなんか CM で、なんかパールナスみたいな、全然違うかもしれない、うんうんうん、なんかそういうちょっと記憶にもないこともないんですけ ど、
なるほど、
あんまりこう食べた記憶がないなと、うんうん、思います。稲本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。こんばんは。最近の舞妓さんライブは PON と西山ひとみさんのデュオという、どちらも自分にとっては外せないピアニストとの共演の2本。どちらのデュオも根っこのテイストは変わらずとも、共演を重ねるにつれ深まっているので、今後とも聴き続けたいライブです。さて、お題です。全国区だと思っていたローカルフード、お題の趣旨とは微妙にずれると思うのですが、カールです。昨年発売中止の発表があって、一気に品薄になってしまいました。その後、実際に販売中止になるまでの間、3度ほど店で遭遇した時に買って食べたのが最後。子供の頃から当たり前に食べていたカールが、東日本では手に入らないローカルフードになってしまうとは、ちょっと悲しい。そういえば、最後に実物を見た、かっこ食べてはいないのは、昨年10月のわらび泡ディライト。西山ひとみ&牧山純子デュオの終演後に恒例の写真撮影も終え、帰りかけた時、牧山さんが、これいただいてもよろしいんですかと楽屋に置いてあったというカールを持って出てきました。まだあるんだと西山さんと3人で盛り上がり、せっかくなので撮らせてもらったのがこの写真、かっこラジオでは見えませんが笑い。あれから数ヶ月が経過しましたが、時たま舞妓さんや西山ひとみさんなど関西出身のミュージシャンの方に、帰省した折にカールをお土産に買ってきてもらえませんかねとお願いしたくなる衝動に軽く駆られることがあります。かっこ笑い。お題リクエストもさせてください。ペインティングオブノーツへの改名1周年記念、この方を次回の PON スペシャルに呼んでほしいというのはどうでしょう。今まで水谷博明さん、竹間義行さん、服部めぐみさん、山本玲子さんがゲストで入ったスペシャルライブがありました。いずれも素晴らしかったので、再登場の声も多かろうとは思いますが、投稿上は新規の方に限った方が面白いと思います。6月も舞妓さんはライブ続きだと思いますが、どうかご自愛ください。いくつかのライブでお会いするのを楽しみにしております。リスナーナンバー157番、細川修一さんからいただきました。細川さんに1マイル差し上げます。
細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブもお越しくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、カールね、
うん、
そっかそっか、亡くなってなんか一時ニュースになってましたもんね、うんうんうん。カールってあれですよね、こう地域によってあの味が、関西では薄塩っていうやつ、黄色いやつなんですけど、うん、それは確か関西にしかなかったんじゃないかなと思いますね。私はそれがめっちゃ好きだったんですけど。じゃあ今度買ってきますよ、細川さんのためにカール。あとですね、お題の提案もありがとうございます。
ありがとうございます。
細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、この2週間は珍しく舞妓さん関連ライブは少なく、先ほどの宮野さん覚醒ムーンネオリズムの1本でした。今回は宮野さんのアコースティッククラブ時代かっこ85年からの曲が多かったですが、フェアリーリングを聴けたのが一番の収穫でした。対局でもあるけど、メロディーもリズムも全く色褪せないというか、今回の編成でリバイバルしても良いのではないかと思えるほどでした。その他、グリオナンバーワン、ナンバーツーやサークルスリーももともと好きな曲ですが、この編成もとても良いですね。聴けば聴くほど味が出てくるユニットだと思います。お題です。自分では全国区だと思っていたローカルフード。いろいろ考えたのですが、意外にローカル色が強いのがおでんでしょうか。おでんと一言で言うと全国区ですが、北海道だと粒やホタテが入っていて味噌味がポイントだったり、仙台はタコが入っていて、関東はちくわぶ、静岡は黒はんぺん、大阪は筋、飛ばして沖縄はソーセージなど、知ってるだけでもこんなに違います。かっこだしももちろん違います。ぜひツアーなどの際には地元おでんをご賞味してみてください。久しぶりにお題リクエストします。あなたの音楽以外の趣味を教えてください。過去にありましたかね。リスナーナンバー48番、笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1マイル差し上げます。笹ポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブもお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お題の提案もどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
順番にですね、採用させていただきます。 そう、あの宮野さんの、ライブで初めてですね、うん、昨日あのフェアリーリングというあの、うん、アコースティッククラブ時代の曲をやったんですけど、うん、これもともとがもうすごい大きい編成で、うん、弦も8人ぐらい入ってて、うん、それをあの4人で再現しなきゃいけないということで、うん、あとね曲が4ページにわたる大作なんですよ、うん、結構大変でしたけれども、うん、またこう回を重ねていくと、うん、あの今の編成ならではのこう感じっていうのが出てくるんじゃないかなと、そんな風に思っています、
はい、
そしておでんということでね、
うんうん、
確かに、
ね、
あの確かに言ってあんま食べたことないけど、うん、あのこうやって揚げていただいてると全然、ね、違うし、うんうん、だしも違うということで、
うんうん
うんうん、まあこれは全国に行っているササポンさんだからこそ知っていることやと思いますけど、
うんうん、
そういうね、私あの東京に出てきて、うん、あの最初の方某コンビニ店でずっとバイトしてたじゃないですか、うんうん、その時にあのおでんを冬場にこう売るじゃないですか、うん、で余ったのをいただいて帰ってたんですけど、うんうん、その時にやっぱちくわぶっていうのがびっくりして初めて見た物体だったから、
うんうんうん、
何これと思って、うんうん、で食べたらまあ美味しかったんですけど、
うん
うん、関西にはないので、
うんうんうん、
結構衝撃でしたね。
なるほど、
うん、ちくわぶ今はもうね東京の人なのであ れですけど、
子供の頃はもうちくわぶとつみれしか食べなかったですね。
なんかいいですよねちくわぶね、
うん
うん、そう、それはすごく衝撃だったなと思い出しました、うんうんうん、ササボーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはフェイスブックから、おはようございます。先ほどライブ遠征先の名古屋から夜行バスで新宿に到着。ただいま自宅に向かう電車の中です。カルチャーショックを受けてきた直後なので、このお題、ちょっと敏感。喫水の江戸っ子の祖母が作ってくれて、母もその味を思い出しては作ってくれるネギマ。マグロとネギのお吸い物です。東京風の醤油味でさっぱりしていて美味しいです。全国区のネギマは焼き鳥で、ネギの間と書くネギマですが、私はどちらも好きです。あとは関西方面の方々はちくわぶが珍しいそうですね。ちくわぶも祖母が使っていた食材です。おでんだけではなく甘辛の醤油味に煮つけたりしましたよ。そして勝手に番外編、私の名古屋遠征とのカルチャーショック、名古屋の地下鉄のつり革は直付け。リスナーナンバー200番田村よしかさんからいただきました。よしかさんに1マイル差し上げます。
よしかさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ねぎま、へえ、すごい知らなかったです、
うんうんうん、
というね、すごく初めて聞きましたけれども、すごい美味しそうです ね、
ね、
うん、で吉川さんも写真で送ってくれたんですけど、うんうん、この名古屋の地下鉄の釣り革、
うん、
ね、確か珍しい、天井からね、本当に近づけなんですけど、何回も乗ってるんですけど、結構いつも名古屋の地下鉄って混んでて、
うんうん、
それを見るちょっと余裕がなかったですけれども、ということで吉川さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらもフェイスブックから、うどん屋さんにおはぎがあるのは北九州だけ、チェーン店展開で認知されるのか。リスナーナンバー159番伊藤聡さんからいただきました。伊藤さんに1マイル差し上げます。伊藤さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ確かにこれは珍しいかもしれないです ね、うん、
ね、おはぎがあったら一緒に食べたいですね。
これはもう粉物に次ぐね、もう炭水化物でめっちゃ太りそうですけど確かに関西はうどん屋さんに行くと、うん、まあおにぎりがあったり、うん、まあでもそういうのはね多分いなり寿司があったりね、うん、しますけど、おはぎっていうのは非常に珍しいなと思います、ね、いいですね、
うん、
伊藤さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから、先日5月25日の畑野さんとの初会デュオ、お疲れ様でした。畑野さんは自分にとって未知のピアノ奏者、しかも舞子さんとは初共演の共演者ということもあり、開演前は期待と不安が半々くらいで渦巻いていましたが、いざ始まってみると不安は全くの杞憂だったことが分かりました。畑野さんのピアノの一音一音とメロディーラインが綺麗で、伸びやかな舞子さんのバイオリンと相性も抜群。スローテンポなバラードからアップテンポなサンバまで、どの演奏も素晴らしく、あっという間の2時間でした。再演を楽しみにしております。今回のお題です。自分では全国区だと思っていたローカルフード、 私は山賊結びです。山口県で車を走らせていると、山の中に突然たくさんの松明の火と登り、かやぶき屋根の巨大な門、それをくぐると広大な庭園が姿を現します。そこはいろり山賊、忍者屋敷風のアミューズメントパークと食堂を組み合わせたような施設で、屋外に簡素の屋根といろりを備えた数人が座れる座敷が点在しています。現在では割ときれいにリニューアルされているようですが、私が訪れた子供時代は溶けた鳥の油が屋根から滴るような野趣あふれる施設でした。かっこ笑い。そこの名物が鳥のもも肉一本丸ごとを炭火で豪快に焼き上げた山賊焼きと、今回紹介する山賊結びです。山賊結びは子供の顔くらいのサイズがあり、中に鮭、昆布、梅の3種類の具がぎっしり詰まっています。サイズだけでもすごいのに、外面はすべて海苔で覆われて真っ黒。見た目のインパクトが強すぎるのか、味は正直覚えていません。かっこ笑い。最近とある番組でおにぎりと呼ぶ県とおむすびと呼ぶ県の境界線が紹介された際、山口県と広島県のおむすび率が異常に高い要因の根拠として、この山賊むすびが挙げられていました。それほど山口県民と広島県民には馴染みが深いローカルフードなのです。舞子さんもツアーで山口や広島に行かれる機会があれば訪れてみてはいかがでしょうか。リスナーナム201番野田武さんからいただきました。野田さんに1マイル差し上げます。
野田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてライブもお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
山賊結びということでね、うん、すごそうです ね。確かに子供の頃にそのインパクトのあるものを見たら結構忘れられないですよね。山口とか広島ということなんですけれども、うん、そう、広島は私今年行くんですよね。7月に2日間ですけれども行きますね。ちょっとここに寄れる時間があるか分かりませんけれども、うん、ちょっと山賊結びのことをお客さんと話してみようかなと、うん、思います。
はい、
野田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。細川さんからのリクエストで、ペインティングオブノーツ絵の解明1周年記念、この方を次回の PON スペシャルに呼んでほしい。お題リクエスト、また普通オタも募集しています。ここでお知らせです。6月11日月曜日20時から池袋アップルジャンプでピアノ山田孝子さんとのデュオユニットペインティングオブノーツのライブ、お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第324回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。